森日和のワットセットラ。こんにちは、森日和です。今日の森日和はお尻の下から筋肉痛です。和室での立ち振る舞いの講座をさせていただいて、張り切ってお手本を見せちゃったんですよね。本当は皆様にね、筋肉痛になっていただかなければいけなかったんですけれども、私が張り切っちゃったということでね。筋肉痛というのは階段の降りるのが辛いですね。登るのはまだ大丈夫なんですけれども、今日は何ですか、皆様アメトークって見たことありますか？運動神経悪い芸人の時にね、膝神っていう方いらっしゃるんですけど、今日の私そういう状態ですね。膝曲げられなくて階段を降りていくというような感じでね、過ごしております。ただですね、この痛みを感じながらつくづく感謝の気持ちが溢れるんですよね。和室がね、なくなるということは、この筋肉痛になるほどのありがたい筋トレの機会をですね、失っているんだなって思うんです。和室ではスポーツジム並みの下半身の筋トレができますというメリットの他にも、心と体は一つですのでね、下半身の踏ん張る力の粘り強さですね、踏ん張る力の強さ、粘り強さは心の踏ん張りの強さ、粘り強さに比例するってお聞きするんです。夢や希望、目標を達成実現させたいと思っているなら、その夢に対して諦めない踏ん張り強さや粘り強さが必要だと思います。和室での立ち振る舞いは下半身強化と直結し、下半身強化は夢の実現とリンクしているということなんですよね。和室の立ち振る舞い、皆様したくなりましたでしょうか？海外ではいわゆるセレブと呼ばれていらっしゃる方々のお家には多く和室があるそうですよ。なぜかとお聞きしますと、和室を瞑想ルームとして使っていらっしゃるそうなんです。確かに日本の生活は御霊が静まるような仕組みが至るところに配されています。和室に御霊が静まる感覚を覚えるというのは確かな感覚だと思います。その感覚を海外の方が感じてくださってのことですが、和室本家の日本人がその感覚鈍っていないか少し気になります。また畳の部屋に観葉植物を置くとよく育つそうなんですよ。畳職人さんがおっしゃるには、畳表が呼吸をしていて、二酸化炭素を吸って酸素を出してくださるそうなんです。自然天然の酸素カプセルということなんですよね、和室というのは。そして年間を通しては夏場は湿気を畳さん吸ってくださって、冬場はその湿気を吐き出して湿度を保とうとしてくださる、乾燥を防いでくださっているそうですから、畳の文化って素晴らしいですよね。それだけではなく、まだありますよ。日本人らしい精神性、お国柄も和室が伝えてくださっていますから、和室がなくなるとその伝承が途絶えてしまいます。和室がなくなることで失うものは、私たち大人がしっかりと補っていかねばならないと思います。人に人柄があるように、国には国柄があり、国と人、国民は全身と細胞のような関係ですから、国柄をなくすということは人柄をなくす、つまり個性をなくすということと同じこと。 国柄をなくしても良いと考えることは、個性をなくしても良いと言っているようなもの、自己否定につながると思うのです。子供たちが自分自身を肯定し、自信を持って誇りを持って生きていくには、全身と細胞の細胞である人、人柄、個性と全身である国、国柄を守り続けることが大切なのだと思います。さて、今週は先週に引き続き、新入社員さんのための電話応対のマナーについてお伝えさせていただきます。先週は声の印象管理についてまで お話しさせていただきました。今週は電話を受ける時の注意点と、より良い電話応対となるコツをお伝えさせていただきます。まずは電話応対の際には、必ずメモ用紙とペンをすぐに用意できるように準備をしておきます。電話とメモ用紙はセットと心得よです。手紙などの文章とは違って、電話には記録性がありません。伝言を聞き漏らしなどしましたら、大変なことになってしまいます。そういうことがないように、必ずメモを取りながらお聞きするようにいたします。電話のそばにいつもメモができるように、メモ用紙とペンを備えておきます。机の上に出しておけない場合でも、電話が鳴ったらメモ用紙とペンをすぐに出せるように準備をしておきます。電話に出てしまってから、あたふたとメモ用紙を探して、その時間お相手を待たせてしまっては失礼となってしまいます。電話を受けながらメモを取るときは、受話器を持っているのでどうしても片手でしか使えません。ですから、書きやすくて適度な大きさのメモ用紙、そして書きやすくて扱いやすいペンを選んでおくと良いと思います。電話を受ける時のマナーのポイントですが、どんな時でも電話で受ける時の第一声は、はいと答えます。もしもしとは言わないように気をつけましょう。相手がお名前をおっしゃったら、挨拶をいたします。最も一般的な挨拶は、いつもお世話になっておりますです。朝仕事が始まって間もない時でしたら、挨拶の前におはようございますを加えても良いと思います。たとえ電話のお相手が知らない方であったとしても、どなたに対しても心を込めて挨拶をすることはエチケットです。挨拶は丁寧に感謝の気持ちを込めましょう。こちらが社名、会社名ですね、部署名、名前を名乗っても、お相手がなかなかお名乗りにならなかったり、いきなり要件に入ろうとするときには、失礼ですがどちら様でしょうかと必ず尋ね、確認するようにいたします。遠慮して相手の名前を確かめないということはよくありません。お相手が要件に入ったら、必ずメモを取りながら応答するようにいたします。要件をお聞きしている時の相槌、これは意外と大切ですよ。相槌は、はいです、うんと言わないようにしましょう。もし不明な点や聞き取れないところがある場合は、丁寧に聞き返し確認しなければなりません。申し訳ございませんがと必ずクッション言葉で断って、お電話が遠いようです、もう一度お聞かせいただけませんかなどのように丁寧に聞き返します。お相手のご用件を一通り聞き終えたところで、聞き間違いや聞き落としのないように、もう一度メモの内容を復唱し確認します。日時など数字や地名、お人の名前などは特に間違いやすいので、相手が聞き取りやすいようにはっきりと復唱するようにします。要件が済み、復唱して確認も得ましたら、最後に失礼いたしますと言って 受話器を置きます。電話はかけた方から先に受話器を置くのが原則ですから、受けた場合はお相手が切るのを確認してから受話器を置くようにいたします。お相手が先に切っていらっしゃっても受話器は静かに置くようにいたします。忙しいからといって受けた方からさっさと切ってしまうのはエチケット違反です。間違い電話に対しても丁寧に対応することが大事です。仕事が忙しい時に間違い電話がかかってきたりするとついイライラして、違いますよガチャンと乱暴な応対をしてしまいがちです。お相手も間違ったことに焦って不愛想なこともあります。だからといってこちらも不愛想にしていいということにはなりません。間違い電話というのは悪意があってのことではありません。誰でもうっかり間違いはあるものです。それなのにひどい応対をされたのではいくらすまないと思っていた人でも怒ってしまわれるでしょう。会社のイメージも当然悪くなります。たとえ直接会社に関わりのない相手であったとしても、良くない印象は巡り巡って関わりのあるところに現れてくるものです。電話の相手が誰であっても、どんな状況の時にかかってきても裏表なく常に丁寧に応対することが大切です。常に丁寧な対応をしていれば、どんな電話がかかってきても良い印象を持ってもらうことができ、会社にとっても大きなプラスになることは間違いありません。応対には当然ながら敬語で話しますが、正しい敬語の心得が求められます。敬語は落ち着いて考えればわかることも、いざ電話となるとすんなり出てこなくなったり、間違った使い方をしてしまうことがあります。例えば取引先様からの電話で、〇〇様はいらっしゃいますかという問いに、あいにく〇〇さんは外出しておられますなどとうっかり答えてしまったということがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。社外の方に対して自社のもののことを話すときには敬語は使いません。敬称も省くことになっています。これはとても重要なポイントです。姓名の姓ですね、名字を呼び捨てにしたり、役職名を使うのですが、自分の上司や重役クラスの専務や社長となると呼び捨てにしづらいかもしれません。しかし自社のものをへりくだることによってお相手に敬意を示す敬語表現ですから、しづらくても慣れていく必要性があります。例外は、社内の人宛てにその方のご家族からお電話がかかってきた場合は、より近しい方からのお電話ですから、こちらは呼び捨てではなく、きちっとさん付け、もしくは、役職名付けで尊敬語を使うようにいたします。身内のことを人に話すとき、このマナーが使えない方が結構増えているようなんです。自分のお父さんのことを外で話すときは父、自分のお母さんのことを外で話すときには母、おばあちゃまのことは祖母、おじいちゃまのことは祖父、お姉さんのことは姉、ということは社会人としては当然のことで、本来ならば小学生でもできなければならないことだと思います。その他には、私の秘書時代に心がけていたこと、会社の道案内は分かりやすく説明できるように目印をチェックして、すぐに見ながら説明できるようにメモを置いておりました。毎日通っている道でも、いざお人に説明しようと思うと難しいものなんです。駅では何番出口だったか、地下鉄の出口ナンバーは何番だったか、曲がり角の建物の名前、交差点の名前、信号はいくつ目だったか、何メートルぐらい、何分ぐらい、何軒目、バスの番号、バス停の名前などメモに控えておくと便利です。車でお越しくださるお客様の場合に備えて、一方通行があればその説明や駐車場の説明の準備も必要です。 前もって調べておけば、いざという時に慌てなくて済みます。お客様が途中で道に迷ってお電話をされてこられることもありましょうから、会社の周りはいろんな方面を下見しておくことも大事ですし、それを手短に説明できるということも大切です。またプライベートな電話に関しては機転を利かせることも求められます。職場にかかってくる電話はほとんどが営業上のものですが、時にプライベートな電話がかかってくることもあります。上司や同僚宛にプライベートな電話がかかってきた時にはちょっとした気配りが必要です。ご家族の方や知り合いの方から急用の場合は特に問題はないでしょうから、普通に〇〇さんからお電話ですとお伝えしても良いでしょう。しかし飲み屋さんの付けやローンの支払いの催促の電話だったとしたら配慮が必要です。〇〇さんからお電話ですと大声で伝えたりしたら、周囲の人は聞き耳を立ててその電話の会を聞くことになってしまいます。これでは受けた方も応対に困ってしまいます。ですからその場合はできるだけさりげなくお電話ですとお伝えするようにします。ご自宅からのお電話も奥様からですよりご自宅からですの方がスマートかなと思います。プライベートな電話というのはとかく周囲の目が気になるものですから、できるだけ周囲に気を使わなくても済むように取り次ぐときには気配りが大切です。今日は話しきれなかったんですが、他にも電話の受け方の作法には不在者宛ての電話の対応や伝言の受けたまわり方、取り次ぎ方など様々ございます。勉強することはいっぱいですね。でもできるようになれますとね、社会人として自信も持てますから、ぜひ勉強をしてチャレンジしていっていただきたいと思います。最後に、電話では自分の顔はお相手に見えませんが、見えずとも態度は伝わるものです。笑顔を忘れずに電話応対をなさってくださいませね。以上、森日和のワトセトラでした。本日も素敵な一日をお過ごしくださいませ。